マタイによる福音書の第21章の18節から22節です。朝早く都に帰る途中、イエスは空腹を覚えられた。道端にイチジクの木があるのを見て近寄られたが、歯のほかは何もなかった。そこで、今からの地域までもお前には実がならないようにと言われると、イチジクの木はたちまち枯れてしまった。弟子たちはこれを見て驚き、なぜたちまち枯れてしまったのですかと言った。イエスはお答えになった。はっきり言っておく、あなた方も信仰を持ち疑わないならば、イチジクの木に起こったようなことができるばかりでなく、この山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言ってもその通りになる。信じて祈るならば、求めるものは何でも得られる。再び主の日の朝を迎えました。共に、この朝礼拝の恵みに預かれる幸いを心から感謝いたします。主イエスキリストからの恵みと平和が、ここに集うすべての人たちに、またインターネットを通してですね、耳を傾けておられる方たちにもですね、あるように祈ります。うだるような暑い日々が続いた1週間を私たちは過ごしました。本当に暑かったですね。もう昼間は本当にどうなるかというぐらい暑かったです。激しい疲れを覚えながら、日々の歩みを皆さんなさったのではないでしょうか。けれどもですね、そういう中でしたけれども、ほんの少しですけれども、朝晩になると涼しくなってきました。コオロギが鳴く声が教会にも今響き渡っています。もう今年の夏も間もなく終わろうとしています。秋はもうすぐそこまで来ています。今週からちょっと涼しくなると聞いていましたけども、先ほどの天気予報では今週もまだ暑いということでした。まだ暑いのかとも思います。実はですね、こういう中ですが、教会の裏庭にイチジクの実が実り始めています。今年も、ちゃんと実っています。今年はちょっと実が小さくって、大丈夫かなと思ってたんですが、しっかり実を実らせ始めました。ここに皆さんがこの礼拝堂の左手のところを見ていただくと緑が見えますけど、そこが実はイチジクの木なんですね。まだご覧になったことがない方があれば、どうぞ礼拝の後外にお出になった時にイチジクの実を見ていただければと思います。この教会にはブドウの木もありますし、そしてイチジクの木もあります。他のいろんな植物があって、実は聖書に関わる植物が実は他にもたくさんあるんですね。それはまた今度のお話です。このイチジクの木ですけれども、今日の聖書の箇所に登場します。しかしながら、今日の聖書の箇所では私たちの教会のイチジクの木とは違っているところがありました。それは実が実ってなかったということなんです。主イエスが近づいていかれると、イチジクの実が実っていなくて、そして主イエスが、そのためにこのイチジクの木を呪われて、この木はたちまちに枯れてしまったというお話が今日の聖書の箇所に記されております。主イエスが実を実らせられたのじゃなくて、イチジクの木をの実をイチジクの木を枯らせられたという、ちょっと当惑するようなことが書かれて語られておりますのが今日のこの御言葉なのですね。実はちょっと全体を見ておきたいんですが、マタイによる福音書の第21章というのは、 今日は18節ですけども、21章の初めからは、これは主イエスが十字架にかかられて受難をなさる、受難週の1週間を語り始めているところであります。1節から11節には主イエスがエルサレムにロバに乗って入場なさったことが語られています。そして12節からは主イエスが神殿に向かわれて宮清めということをなさったことが語られております。そして主イエスはこうしてエルサレムに入られたわけですけれども、その晩はまたエルサレムを宮清めをなさった後はエルサレムからまた出て行かれて、近郊のこれはベタニアという村があるんですが、その村にお泊まりになったんですね。そしてですね、再びエルサレムに向かわれる、戻られたわけです。戻られるわけです。主イエスはこのベタニア村にとの間を行ったり来たりしながら、一周この金曜日までの時を過ごされているんです。通いであります。エルサレムに通って行かれる出るんですね。朝になるとまたエルサレムに向かわれる。そして今日の聖書の箇所はそのベタニアからエルサレムに行く途中のことなんです。イチジクの木がそこにありました。主イエスは突然空腹を覚えられまして、道端のイチジクの木に近寄って身を探されたというのです。ところが、はばかり茂っていて、このイチジクの木には実がなかった。そしてそこで今からのちいつまでもお前には実がならないようにと言われた。するとたちまちにしてこのイチジクの木は枯れてしまったのです。これはちょっと私たちがたじろぐようなことですね。私も長い間どうも気になり続けてきたようなところがある聖書の箇所の一つです。イチジクの木を枯らされるなんてイエス様らしくないって、植物を大事にしておられる方はイエス様が植物を枯らすというんですね。ちょっと衝撃を受けになってつまずきも覚えられるようなところがあるかもしれません。またそもそもですね、この時季節なんですけども、杉越の祭りの季節なんですね。私たち受難週イースター迎えますが、いつも春でしょ。そういう季節なんですよ。でだからイチジクが実るのは夏の終わりぐらいですよ。ですからそもそも実があろうはずがないんですよね。だからイチジクからすれば理不尽極まりないですよね。絶対実が実らない時に実が実ってねえのかって言って枯らされるなんてひどいという話になるわけです。しかしこれ実はずっと昔から、多くの人たちがこの聖書の箇所に当惑し続けてきました。そして当惑し続けながらもずっと問うてきました。一体どういうことなんだって、なんでこの聖書の言葉が書かれてるんだろうっていうことをずっとみんな尋ねてきたんですよ。でそしてですね、必ず意味があるというのが一つなんですね。必ず意味がある。そしてその意味を尋ねてきたというのがあるわけです。で今日私たちもこの意味を尋ねたいんですね。なんでなのみたいな、なんでこの聖書の言葉があるのっていうことなんですね。一体何がここで私たちに語られているのか、そのことを聞き取りたいわけです。そこでまず注目したいのは、主イエスが空腹を覚えられてその身を探されたということ。実はここに象徴ってのがあるんですね。象徴こう文字通りのことだけじゃないんです。ちょっと隠された意味があるんですよね。その意味に注目することが大事です。非常に重要な言葉があります。朝早く都に帰る途中、イエスは空腹を覚えられた、この言葉です。これは主イエスがお腹を空かせられたということなんですが、ある人はこういうふうに訳し替えています。飢えられた、イエス様は飢えられた、飢えておられた。 そして飢えておられて、イチジクの実を探された。ちょっと分かってきます。イチジクっていうのは実は重要な植物なんです。食べ物として重要というだけじゃなくて、イチジクっていうのはイスラエルの象徴です。イスラエル神の民というのはイチジクに例えられているんですね、聖書の中で。そしてここで主イエスはエルサレムにやって来られたところでして、そしてその実を探されるわけですよね。ところがその実が実ってなかった。そしてイエス様は実を探して飢えておられた。エルサレムにやってきたけど飢えておられたわけです。実はここに私たちが忘れちゃならないことがあるんですね。実際この前日に、シュエスがエルサレムに入られた出来事がありました。エルサレムに入ってこられたシュエスはロバの子に乗ってエルサレムに入られていかれた。カンコの声の中を登っていかれた。そして真っ先に行かれたのが神殿だった。そこでイエス様が見たのは何だったのか、祈りの家だったのかというと、そうじゃなかった。強盗の巣だったわけですね。そこにイエス様が見出されたのは、神が本当に崇められ大切にされているのではなくて、人間の欲望が求められ、その充足のみが求められていたわけです。つまりこの前にももうイエス様は身探されてるんですよね。エルサレムに入られて身が実ってないかなって、身が実ってないかなって、エルサレムに入って行かれたんだけど、そこに入って行かれたけど身が実ってなかったんです。いや、もう少し広い視点で読むこともできます。イエス様のお働きなんですけども、ここまで主イエスはずっと御言葉を語り続けられて、御業をなさってこられた、神様の働きを続けてこられた。そして いよいよイエス・キリストのが目指してこられてきた働きがここでクライマックスを迎えようとしている。それが今のところですよね。そのイエス様の働きが終盤に差し掛かって、まとめに差し掛かっている。そしてイエス様はそこで実りを探されるんですよね。ところがなかった、なかった。そういうお話なんですね。葉は確かに茂っとったと、だけど実ってなかった。旧約聖書のエレミア書という書がありまして、お開きになれる方は開いていただけると良いかなと思いますが、このエレミア書の8章の8節にはこういう言葉が語られています。旧約聖書の1191ページです。8章の13節であります。旧約聖書1191ページ、ここに主なる神様の言葉が、こんな言葉がエレミアを通して語られております。私は彼らを集めようとしたがと主は言われる。ブドウの木にブドウはなく、イチジクの木にイチジクはない。葉はしおれ、私が与えたものは彼らから失われていた。こんな言葉あるんですよね。私たちの教会にある木が登場します。ブドウも登場します。そしてイチジクも登場しますね。そしてブドウの木を探したけどブドウがない、イチジクの木を探したけどイチジクがない。そしてこの8章の、にはですね、4節にはこうあります。彼らに言いなさい、主はこう言われる。倒れて起き上がらないものがあろうか、離れて立ち返らないものがあろうか。どうしてこの民エルサレムは背くものとなり、いつまでも背いているのか。偽りに固執して立ち返ることを拒むとあります。立ち返れ、立ち返れって神様はおっしゃるんです。ご自分のもとに立ち返れって言われる。だけど立ち返らない。悔い改めるように招かれるんです。立ち返って、悔い改めて神様のもとに立ち返るように言われるんです。呼びかけられるんです。でも誰も立ち返らない。悔い改めようと言われても立ち返らない。そして悔い改めて神のもとに 帰って神様を崇めて、そして悔い改めの実を実らせるものがないわけですね。そういうことが言われているわけです。そしてこれは実はここでのイエス様も同じなんです。集めようとするんです、実を。だけど誰も立ち返らない。イエス様の働きが終盤に差し掛かったところでイエス様は実を探される。でもその実が見当たらない。飢えを覚えられる。で、私はね、今日の聖書の言葉であんまり僕は私自身自分の中で足りなかったなと思っているのがあるんですね。ことがあります。それはイエス・キリストが空腹を覚えられる方だということです。イエス様はね、強い求めを持っておられるんですね。こういう皆さん考えたことあります？イエス様がお腹空いたって私飢えてるっておっしゃってること。私たちは自分の空腹には敏感ですよね。一食でも抜くと私なんかギャーギャー言い始めます。お腹されたあれたって。でもイエス様、主イエスの空腹ってことにはなかなか思いを寄せません。主イエスは私たちに求めておられるんです。私たちが悔い改めてご自身のもとに立ち返らないときに、イエス様お腹すいたって苦しいってうめいておられるんですね。そういう方なんです。そして今日も今この時も変わらないんですね。このキリストは今この時もキリストは身を探されるんです。ですから今日の聖書の言葉は実は私たちへの問いかけがキリストからなされている。あなたはどうかって、あなたは人生の歩みの中で身を実らせてるかって、悔い改めの身を実らせてるか、私のもとに立ち返ってるか、神のもとに立ち返って生きてるかって、そして悔い改めの身を実らせているか、そういうふうにして主から問われているんです。その時に私たちはごまかしが効かないですね。イエス様っていう方の前にはごまかせないんですよ。ごまかせないんですね。歯ばかり茂って私たちは何とか生きてるんですけど、 歯ばかり茂っててもどうにもならないんですよね。神殿は立派だったんですよ。エルサレムにイエス様が入られた時、神殿は立派で宗教的な営みは立派になされてたんですよね。だけどそこに実が実ってなかったんですよね。私たちも一応ふりをしながら生きてるかもしれませんね。だけどそういうの全部イエス様の前ではごまかしが効かないって、ああダメだなって思うんですよね。でそういう私たちへの主イエスからの問い直しといいますか、問いかけが今日の聖書の言葉から聞こえてきます。そしてこの時の弟子たちはどうだったかなって私は思います。どんな思いだったでしょうね。イチジクの木がイエス様が今からのうちお前からは実が、お前には実が実らないようにって言われたらさーっと枯れていくんですよね。怖かったでしょうね。まあ、自分たちもって思ったかもしれないけど、多分この時は意味が分かんなかったと思うんですね。ただただ驚いたんです。どうしてこんなことされるんですかって問い直してるんですね。でもね、イエス様から離れて神様のもとに立ち返らないと人間ってやっぱりね、枯れちゃうんですよ。枯れちゃうんですよ。ダメなんですよね。今日照りでしょう。私 のこの夏の一つのとても大事な仕事は水やりです。最初は喜んでやってたんですが、水やりって毎朝晩やるの大変ですね。もう今苦行あ夜朝が来て水まかなあかんのかって、夜が来てあまた水まかないかんのか、もうこんな広い建物勘弁してくれとかって言いたくなる。で水まかんかったらあっという間に枯れちゃうんですよね。 まあ植物ってそういうもんですよね。神様、人間もそうで、神様のもとから離れちゃうとあっという間に枯れちゃいますよね。弟子たちはこの時深い意味は分かんなかったと思います。で、とにかく驚いて聞いたんですよ、どうしてですかって。その時主イエスがお答えになった答えが、今日の聖書の箇所では一番大事このところでイエス様が答えられている答えは、どう、皆さんはどう受け止められますか。私はすっごい、ものすごい不思議な言葉だと思うんですよ。どうしてあなたはこのイチジクの木を枯らされたんですか。どうしてあなたがおっしゃるとこんな風に枯れちゃうんですか。弟子たちはそう言いました。それに対してイエス様は、その弟子たちの問いにはここで答えておられませんねこういうわけで、こういうことで、イチジクの木は神のためイスラエルで、彼らは立ち返ることなかったから、悔い改めの実を実らせなかったから滅びるんだ、神様を信じない者は枯れるんだっていうようなことを説明されてもいないんですね。そうじゃなくて、ここで主イエスはこう言われました。はっきり言っておく、あなた方も信仰を持ち疑わないならば、イチジクの木に起こったようなことができるばかりでなく、この山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言ってもその通りになる。信じて祈るならば、求めるものは何でも与えられる。これがイエス・キリストの言葉です。で、私はここになんかすごいちょっと驚くことが語られていると思うんですね。イエス様は、お前たちもうこんな悔い改めて立ち返らなかったらね、立ち返らなかったらこのイチジクの木みたいになるんだぞって、どうだ怖いだろうみたいなことをおっしゃったんじゃないんですよね。あなたたちも信じて疑わないならば、私がしたようなことができる、いや私以上のことができる。私はイチジクの木を枯らしただけで、あなたたちは山を動かす、山まで動く、信じるものは何でもできる、そうおっしゃったんですね。これは驚くべき言葉です。このシュエスの言葉は、皆さんどうですかね、ちょっと分かりにくいと思います。ちょっと私たちに分かりにくいところがありますが、はっきりしていることがあります。それは、これは弟子たちへの脅しの言葉でもなく、弟子たちに対するこう威圧の言葉でもなく、ない励ましの言葉だということなんです。弟子たちは、自分たちはできない、自分たちはできない、自分たちは無力で虚しいと思ってたでしょう。でもそうじゃない、イエス様はこうおっしゃるんです。できる、できる、もっとすごいことができるって言われたんですね。信じて祈ればできる、疑わないで信じて祈ればできる。今日のこの御言葉で、シュエスという方は明るい望みを持ってイエス、弟子たちのことを見ておられるんですね。明るい望みの言葉でもあります。励ましの言葉であるとともに、望みの言葉でもあります。皆さん、実は私たちもこういうイエス・キリストの眼差しのもとに見られているんですね。望みを持って、イエス・キリストは私たちのことをご覧になっていてくださるんです。お前たちはダメだ、どうしようもない、悔い改めの実なんてお前たちは結べないと言ってんじゃないんです。見ておられるんじゃないんです。悔い改めるようになる、実が結ばれるようになる。どういうことかと言いますと、ここでシュエスが見ておられること、じっと見つめておられることがあるんです。シュエスはどこに向かわれてますか。今この時どこに向かわれてますか。シュエスは十字架に向かって行かれてるんです。エルサレムに来られたのは十字架にかかられるためでした。苦しみを受けて、私は苦しみを受けて、十字架にかかって殺されて、3日目に復活する、そういうことを繰り返し語られて、 今ここに至っておられるんですね。キリストは間もなく十字架に おかかりになります。その十字架にかかられるイエス様だからこそこのようにして言えたんです。この聖書の箇所の前を見てください。主イエスは祈りの家ということを、私の家は祈りの家と呼ばれるべきであると。祈りの家、これはイエス様が祈りの家を作る、祈りの家を十字架において建てる、イエスは、主イエスは祈りの家を回復されるために来たということで、十字架にかかっていかれる、そのことが語られていたわけです。今日の聖書の箇所も同じ文脈なんですね。悔い改めが起こされるために十字架に向かわれるんです。つまりイエス様との間に、イエス様が十字架にかかられることはどういうことかっていうと、神様との関係が回復されるんです。そして祈りが生まれる、信じて疑わないで信じて生きることが生まれていくんです。神様との関係が回復されるんです。私たちの罪の問題というのは、何かこういうことをしたああいうことをしたっていうことよりも、神様との関係が決定的に壊れてるってことなんです。神様のことをちゃんと向けないんです。その私たちが神様の方をちゃんと向けるようになるために、イエス様が来てくださって、十字架にかかってくださって、神様との関係が築かれるんです。お祈りできるようにしてされたんです。信じて従って生きるようにされたんです。そのためにイエス様は十字架にかかられるんです。そして、そのイエス・キリストがここで言われるんです。信じて祈るならば、求めるものは何でも与えられるようになる、だから大丈夫、そうおっしゃったんですね。そしてこの主イエスのこの最後の言葉なんですけどね、これ、私たちが欲しいものは何でも祈って手に入れることができるということでしょうか。欲しいものがあったら何でも願え、何でもやるよって言ったら、それはインチキの信仰宗教のあのご利益宗教と同じですよ、ね、そんなことをキリストが言われるわけじゃないんです。ここには焦点があります。焦点ってのは笑う方の焦点じゃなくて、ごめんなさい、焦点っていうか、フォーカスがあるんです。この祈り聞かれるっていうのには焦点があるんです。フォーカスがあるんです。で、これどういうことかというと、マタイによる福音書では、お祈りってすっごい大事なんです。そして三条の説教っていうイエス・キリストの長い説教があって、その一番中心には祈りがありました、主の祈りがありましたね、あれですよ、あれで、つまり主の祈りって教会で祈ってるじゃないですか。さっきも祈った、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえって祈る祈り、その祈りが聞かれるってことなんです。あなたたちが祈り願うものは何でも聞かれる。そしてこの主の祈りには、さらに玉ねぎと同じだと言いましたけど、さらに中心がありました。それは玉ねぎの芯は何かというと、罪の許しだったですね。だから許しということに対して言われてたわけですね。私の我らの罪を許したまえっていうのが中心だと。つまり今日のこの聖書の御言葉も、このことなんですね。そして疑わないで信じて祈れば何でも叶う、山も動く、許されるってことです。私にある思い出があります。若い頃ですね、新学生の時に、まだ20代でしたけど、新学校に入学してほどなくして、実は私、信者 の方たちがある配慮をしてくださって、大阪女学院という高校がありましてですね、そこの学生さんたちと聖書研究会をすることを許されてたんですね。でこれは私にとってはまたとない機会でした。月1回大阪まで電車で祈って行って、神戸のその頃六甲にありましたから、進学校が授業がちょっと余裕がある時に電車に乗って大阪女学院に出かけて行って、その近くの先生のお家で、学校の先生2人と、そして学生さんたちが 多い時は7、8人来てたですかね。あの聖書を学んだんです。聖書を一緒に読んで私が話をして、そしてあのそこで一緒に言葉を交わしていくというあの集会を持っていました。でこれは、本当にまだ新学生できちっと話せない私にとってもあの貴重な体験でした。ある日のことでした。一人の生徒さんがあのこういう話をされたんですね。でみんなに時々こういうことが起こるんです。自分はもう本当に罪、生きてるだけで罪だと思うと、私生きてるだけで罪ですよねって、罪ってのは本当にあるんだって、自分は罪人だと思うと、でも許されてることは信じれない、許されてるってことが信じれない、そういう嘆きの言葉を、まあ、記憶の中の言葉でですが、あの語られました。で実はその時私は内心ビクビクしました。あ、どうやって答えたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうって、でちょっとまごまごしてたんですね。そしたらすぐ先生がおられて、その先生が国語の先生なんですけどね、すぐにこう言われました。そっかって、よく話してくれたねって、でもね、でもね、許されてるんだよって、このことはね疑っちゃダメって言われたんですよ。このことだけはね疑っちゃダメだって言われたんです。それは確かだって言われたんですね。で私ね、その時のこと忘れられません。私ね、なかなかねそういう部分がね、ない人なんですよ。きちっと言えなかったりするんです。疑っちゃダメって、今はこれ言わないといけないと思って思うことがやっぱりしょっちゅうあります。これはね、疑っちゃダメってのあるんですね。でその疑っちゃダメって言われた時に、私はなんか本当にその日の帰りの電車の中で嬉しかったです。自分もそうだ、ここは疑っちゃダメなんだって、信じていいことなんだって。そして今日の聖書の言葉でもこの文脈の中でイエス様がおっしゃるんですよ。イエス様ってあんまり言わないんですよ、疑っちゃダメって。でもここでは言われるんです。疑わないで、疑うなって言われるんです。このことを疑わないで信じて祈れって。そしたらそれを聞かれるって、山も動くって言われるんですよ。許しって必要なんです。許しないと生きれませんね。ここはね信じるしかないんですよ。疑っちゃダメなんです。そしてそのためにイエス様は来られて十字架にかかって死んでくださってる、そのキリストがここでおっしゃるんです。でこのことは、私は今日の聖書の言葉は本当に重要な御言葉なんだってことが分かってきました。で、まあ、このことがこういうふうな言葉をイエス・キリストから聞いたときに、実は私たちの生き方ってのは変わってくるんですね。悲しみや喜びに嘆きは踊りに変わります。そしてもう焼かれることはない、枯らされることはないんですね。なぜかというと、実は枯らされたのはイエス様なんですよ。本当は私たちで、もう一言でお前からはもう実が実らないようにと言われて、へなへなとあの太陽の日差しに打たれて、あの茶色くなってね、枯れて縮んでいって叱るべき人間なんですよ。だけどそれを、その代わりに実はイエス様が十字架にかかって枯れてくださったんですね。そういうことなんです。だからイエス様はそのことを見つめておられるから、疑わないで信じて祈れ、そうすれば山も動く、何でも叶えられる、そうおっしゃってるんです。だから何でも叶えられるっていうのは、何でも私たちの欲望通りに祈ったら叶えられるっていうようなことじゃなくって、罪は許されて本当に神の子として私たちが生きる道がキリストによって開かれたということであります。それは疑わないで信じること。今週も感謝を持って一週間の歩みを始めましょう。主を信じ、疑わないで信じて祈って、許されて晴れ晴れとした思いで一週間の歩みを始めたいと思います。お祈りをいたします。 主なる御神様、罪を重ねてきた私たちの次にし人生の歩みを思い起こします。何の実りも得ないで歩んできた日々の歩みを思い起こします。いくつもの罪を重ね、数え尽くすことができないほどの罪を犯し続けてきた私たちです。そんな私たちを許してください。そしてキリストイエスによる十字架における罪の許しを私たちが疑わないで信じて生きることができるように導いてください。この一週間もまた罪の重荷を下ろされて、感謝を持って悔い改めの実が実らされて、私たちの一週間の歩みが導かれていきますように。主イエスキリストの恵みに感謝します。キリストイエスよ、私たちはあなたを愛し、あなたにお従いします。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。